リンゴ、富士、育種の経緯。一般に果樹の新しい品種を開発するには、おしべから花粉を異なる果樹のめしべに受粉させて交配することから始まり、交配で得られた果実から種子を取り、その種子を植え付けて実生、つまり苗木を育てます。このような苗木から得られた果実について、味や形、色、貯蔵性、樹木の性質、病害虫への耐性、栽培の容易さなどの点を審査して候補を選抜します。選抜された候補は何年もかけて試験栽培を行い、特性を確認し、最終的に名前をつけて品種登録します。農林省の園芸試験場東北市場は、1938年3月に青森県南津軽郡藤崎町に設立されました。その研究課題は、果樹と野菜の育種に置かれ、その中でもリンゴの育種は重要な課題でした。日本における当時のリンゴの品種は、国耕と耕玉が主流であり、両品種の占有率は 80% に達していました。インドを除くリンゴの品種は、ほとんどが明治以降にアメリカから導入されたものでしたが、いずれも日本の消費者の嗜好を十分に満たすものではありませんでした。このため、品種改良は日本の環境条件に適した品種を育成することが主な目的となりました。園芸試験場東北市場で、1939年からの3年間に20品種64通りを組み合わせた交配の結果得られた 13,775 個体の実生から、最終選抜には 4,656 個体の苗木が残りました。しかし戦時下では、交配種の苗木を本格的に定植することが困難になり、リンゴの育種は事実上停止されました。富士が誕生するまでには、いくつかの危機がありましたが、これが最初のものでした。戦争が激しくなると、穀物増産の掛け声が高まり、果樹の育種は不要不急のものとみなされるようになりました。わずかに残った職員の懸命の努力と、場外の一部理解者の激励を受けて、交配種の苗木が守り抜かれたのは、ほとんど奇跡であったと言えます。戦争が終わると、園芸試験場の職員も復員し、育種が再開されました。1947年から定植された643個体の苗木のうち596個体が結実をはじめ、交配された苗木の選抜の基礎が築かれました。しかし選抜によって、国耕より優れた目標形質を持つ個体はなかなか得られませんでした。1951年に至って、国耕とデリシャスの交配種の注目個体の一つであるロ628が初めて結実し、有望個体として選抜されました。1955年の秋になると、育種担当者は畑に定植された苗木のうちの一つの個体が 品質と貯蔵性の点で特に優れていることを確認し、市場長の森秀夫に試食を求めました。森市場長もその優秀な品質に着目し、担当者がこの個体に特に注意を払うように指示しました。担当者の誰もがこの個体の有望なことは確信していましたが、いかにも色が多く、年によって着色の状態が不安定でした。このため、引き続き着色と貯蔵性についての検討が行われ、ようやく1958年になって、園芸学会春季大会で東北7号として発表されました。発表の直後、挿し木や接ぎ木のための穂木が系統適応性検定試験用に北日本10カ所の農業試験場に配布されました。その後、森市場長は青森県、岩手県、長野県の熱心な農家にもこの穂木を配布し、試作を依頼しました。この中には後に富士の育ての親と呼ばれる青森県の斉藤正美氏も含まれています。このリンゴが富士と命名され、リンゴ農林1号として登録されたのは1962年の4月21日でした。リンゴ富士命名の経緯。このリンゴの候補名の選定段階では研究室内で議論が沸騰したと言われていますが、最終的に石塚省吾議官の提案した富士を第一候補とすることに決定しました。富士という名前は日本で生まれた世界でも第一級の品種が日本を象徴する富士山の裾野の広さにあやかって広く普及してほしいという希望や、このリンゴが生まれ育った津軽の藤崎の町にちなんだものという意見や、ミス日本から女優になった絶世の美女山本富士子にあやかってはという意見もありました。この他にリンゴの販売に尽力した東京銀座の果物店千引屋の斉藤義正社長からは、東北7号の7という数に通じるラッキーセブンを思い起こさせるラッキーという名前も提案されたそうです。さまざまな意見が提示されましたが、富士という名前に反対するものはありませんでした。